岩根による福音書第16章の16節と17節、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる、とか父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。以上です。昨日は九州学院の聖書科の授業はですね、慈愛園から山内恵美さんをですねお招きして、福祉の話とともにですね、養子縁組の話ですね、をですね、里親制度の話をですねしていただきました。九州学院の生徒からですね、どれぐらい慈愛園っていうのを知ってるかっていうのはほとんど知らないんですよね。行ったこともないしですね、そこからだから話をしなきゃいけない。ルーテ教会の施設なのでですね、どっかでそういうところと触れればいいなと思います。今ですね、山内さんはですね、子どもホームですね、乳児ホーム、子どもホームでですね、指導員としてですね、働いておられます。そのホームがですね、どんなホームかっていうのもやっぱりみんなわからないんですね。で、それはですね、育てることができない、親が育てることができない、子どもたちがですね、2歳からですね、今法律が変わって20歳までですね、生活をできるんですね、施設の中で。0歳から2歳まではですね、乳児ホームですね。でですね、そういう子どもたちがですね、今75名ですね、慈愛園にはいるとですね。で、山内さんがですね、じゃあですね、日本全国でそういう子どもたちが何人いるかご存知ですかって話をしてですね、僕もいろいろ何人だろうな、3000人かな、4000人ぐらいかなと思ったんですけど、4万6千人ってですね、日本全国で4万6千人の子どもたちが乳児ホーム、また子どもホームで暮らしているそうです。そのですね、親がですね育てられない、お母さんがですね癌になってですね治療しなきゃいけないとか、お父さんがですね、その間育てられないとか、そういう子どもたちもいますけど、そういう子どもたちはですね、お母さんが病気から回復されたり、お父さんがですね子どもを面倒見れるような、ことになればですね、帰っていく子どもたち、初めからですね育てるのを放棄している人たちもいる。それはですね、願わない妊娠をしてしまった人たちは初めからもうですね、育てる意思がないわけですから、生まれてすぐに乳児ホームに来るとかですね、今最近多いのはですね、子どもの虐待っていうんですかですね、虐待を受けている子どもたちがですね入ってくると、そういう子どもたちは、多分、全国にですね、4万6千人いるんでしょうって。で、平均しては言えないけどですね、各県に1000人いると思ってくださいって言われて、というですね、それでですね、今、国はどういう政策を取っているかっていうと、里親ですね、特別養子縁組っていうですね、自分の戸籍にすべてですね入れてしまうというのと、一時的な里親で、一時的な里親のですね、ことを広げていこうとですね、これから10年以内にですね 70% のそういう子どもたちを、家庭にですね返していく。それは無理だろうと思いながらですね、日本のですね、日本の社会の中ではやっぱりですね、養子とか里親難しいんですよね。諸外国を見るとですね、それは当たり前のことなんですよね。当たり前のことなんですけど、日本はなぜか難しい。それは血のつながりとかですね、いうのがある。特別養子縁組にですね、入れられて戸籍の中に入ったとする。じゃあその家庭の子どもたちとしてですね、ずっと行くかっていうと、戸籍にはちゃんと児童保護法何条によりっていうのは一部入るんだそうですね。なんでかなと思いながらですね、そういう政策を取りながらですね、やっぱりそこで区別していくんだなですね。子どもがですね、もう授からないですね、もう欲しくて欲しくて、もう仕方なくて授からないですね、2人にとってみればですね、養子縁組ですね、どうしてもしたいというですね、人たちもいる中でですね、逆にですね、子どもが育てられないとかですね、もう育てる意思がないとかですね、そういう子どもたちがいるんだなと思いながら、昨日そんな話をですねしてくださって、学生たちがどういうふうにですね聞いたかなと思いながらですね、後で感想を聞きたいなと思っています。 まあ、ヨハネによる福音書にはですね、イエス様の決別説教というのがありまして、今日の箇所です。まあ、最後の晩餐の時にですね、弟子たちを前にして語られた言葉を集めたもので、まあ、その中で十字架を前にして、悲しみが喜びに変わるということをですね、教えられたところです。まあ、弟子たちにとって十字架の出来事は大きな悲しみであるんですね。まあ、イエス様の死を見ることになる。しかし復活という新しい命に生きる。また再びですね、イエス様を見ることができるようになる。まあ、そういうふうに言われたんですね。まあ、しばらくの時間ですね、悲しみが喜びに変わる。そのことをですね、イエス様がおっしゃった。まあ、その時にですね、どこに希望があるかですね、まあ、それをですね、私たちは見ていかなきゃいけないなと思います。まあ、あなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるですね。未来がある、希望があるですね。だから十字架のですね、死を耐え忍べという、そういうふうに言われたのかなと思います。まあ、昨日ですね、あの山内さんが何人かの例を出してですね、お話しておられました。まあ、一人はですね、病院にですね、置き去りにされた子供だったんですね。まあ、それで大きく中学校の時にですね、まあ、あの友達がですね、なんかあなたお父さんお母さんたちと顔あんまり似てないねって言われたんですね。で、まあ、家に帰ってお父さんにですね、私は本当にお父さんの子供なのって冗談にて聞いたんですね。そしたらお父さんが真顔で違うって言われた。そこからですね、人生の苦悩が始まっていくとですね、なんでだって話ですよね。今まで気がつながった親子だと思ってたのに違うってのはどういうことみたいな、まあ、そこでまた人生いろいろなことがあったのでしょうですね。ただですね、彼女がですね、希望を持てたのは何かっていうと、自分が結婚して子供が与えられて自分の子供の顔を見た時だそうです。で、こんな可愛い子、これだけですね、愛してやまない子をどうして自分の親は置き去りにしたんだろうとですね、まあ、育ててくれたお父さんにかなり反発したいですね、まあ、めちゃくちゃ人生送ってきたけども結婚して子供が生まれた時にですね、子供っていうのはですね、いかに可愛いかですね、まあ、それをですね、自分の両親がですね、本当にですね、自分の子供のように愛してくれたことに気づいたこと、そしてもう一つは、なんで自分の親は私を捨てたんだろう。で、いろいろですね、そこから始まっていって探し回った挙句、まあ、新聞記者が見つけるわけですね、記事をですね、病院に置き去った子がいる、どうもそれが自分ということで自分の子供を抱っこしてその病院に行ってみるんですね。そうするとですね、自分をですね、その、まあ、そこに置き去られてたんですけど、朝ですね、それを抱き上げた看護婦さんがまだいたんだそうですね。で、あの時の赤ちゃんがあなたなのねっつって、で、自分の赤ちゃんを見てですね、あなたにそっくりだわって、私が拾い上げた時のあなたにそっくりよですね。で、その時にですね、自分思ったんですね。自分のお父さんお母さん、まあ、お母さんだと思うんですけど、病院に置いたっていうことは捨てたんじゃないっつってですね、なんとかこの子の命をですね、助けてほしい、また育ってほしい、まあ、そう思ってですね、自分の親はで、本当の親はですね、ここに置いたんだろうっていう、そこに気がついて自分の人生が変わったっつって、そりゃそうですよね。本当だったら山に捨てようが海に捨てようがですね、本当にですね、しようと思えばできるんですよね。でもそうではなくて、病院に置いたっていうことは私の命をですね、助けようとした、まあ、それだけでもですね、自分がですね、自分は愛されてたっていうことに気がついたんですね。そうなんだろうなと思うんですよね。まあ、いろいろな苦しみや悲しみがたくさんある中で、どこに希望を見出していくか、必ず神はですね、希望がですね、置いていてくださるということだと思います。まあ、イエス様はですね、またしばらくすると私を見るようになる、そう言います。まあ、口語訳ではですね、またしばらくすれば私に会えるですね、会えると言われた。まあ、そういうですね、イエス様に会うことができる、まあ、そういう希望をですね、私たちは持ち続けながら、これから十七節に向かっていきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人に十字架の出来事の中に希望を見出すことのできる信仰を与えください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共に待ってください。また 病床にある方々、悩みに直面している方々、死に直面している方々には御言葉によって寄り添い、その中から希望を与えてください。私たちが今日生きるために必要な糧をどうか聖霊によって全てお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。